における IP アドレスの関連の動向ということで、引き続き、藤崎さんに、お願いしたいと思います。
はい、あ、よろしいですか。
何か
ポリシーナップの3つくらいでまとめてくるんですか。
はい、これで終わりです。
はい、続きまして、ちょっと話題がポロッと変わりまして、ITAN エンジンにおける IP アドレス関連動向という形でご紹介をさせていただきたいと思います。私は、今回これ、突っ込ませていただいたのは、ITAN、前回、前回かな、前村さんの方にも ITAN の方のお話ししていただきましたし、ITAN とか、そういう国際のポリシーレベルのところでどういう話がされているのかというのをちょっと知っていただいて、ぜひそのあたりもですね、興味を持っていただいて、いろいろとリモート参加とか簡単にできますので、していただければという形で、を考えまして、入れました。でまず ICANN ですけれども、ポリシーミーティング初めての方も多いということで、すみません、これちょっと長々とどこかからコピペしましたけど、要するに ICANN っていうのはメイン名とかインターネットの IP アドレスとか、いろんなプロトコルナンバーとかそういうのを管理をしている大元地面になります。で、そこのところで、ね、いろんな、ポリシーの話とかをしているわけですけれども、はい、まあ、これすみません、JPNIC さんのページから書こうとした図ですけれども、大体ちょっと、現状とはずれてるところもあるかと思いますけども、技術的な話の標準化なんかは ETF とかがやってまして、それの資源管理を主にでも、こうさっと出てくるのですいません、Google さんに聞きましたという形で、まあ、要するにポリシー関係ですねをメインにやっているという形になってございます。で、IT の組織構造ですけど、すいません、これもまた JPX さんのページから戻ってきましたけども、今現在理事21名いまして、まあ、理事会というところで大きな理事長メイキングをするわけですけども、その理事会の理事長をサポートするために3つの支持組織とやらされてますけど、サポーティングオーガニゼーションがございます。で、まあ、大きいのは2つ大きいというか、2つはドメイン関係でして、1つが ASO と呼ばれるアドレスのサポーティング関係をしていると。この3つで ICANN のポリシーの大きいのサポートをしています。で、その他には政府関係のところですとか、まあ、セキュリティとか技術的なルートサーバーの話とかを動かしているところがありまして、それをそのサポートの方にインターネットのこの ICANN のガバナンスを動かしているという形になります。で、今回ですね、先月10月23日から28日までダカールでありました。で、ダカールすみません、私も具体的な場所分かんなかったんで、言ってながら分かんなかったんですけど、この辺だそうでございます。はい、で、結構時間が経りました。今回ウェブからですけども、参加者大体1000名ちょっと、いつももっともうちょっと多いんですかね、丸山さん、多分すいません、いきなり振って、IT のミーティングの参加者、今回1000名って、いつももう200、300人多かったような気がするんですけど、
感じとしては
似たようなもんですか。はい、という形でした。で、小杉さん、ウェブにリストがありますので、そこでざっと、もしかしたら私の見落としがあるかもしれませんけど、総務省の方ですとか、JPRS さん、JPNIC さん、GMO さん、ドメイン管理ですね、やられている方が参加しているという形になります。で、そもそもここに私が何かにしに行ったかという話ですけども、先ほどカイさんの方からもご紹介いただきましたけれども、ネイフィニック の NRO、ASO というような募集を持っておりまして、そちらの関連のミーティングをしてきたという形でございます。で、やってきたのはこんな感じでして、例えば ICANN の理事とのミーティングで、理事の方々は今度はやっぱりドメインの関係の人ですとか法律の関係の人ですとかで、あんまり IP アドレスの関係の人が多くないんですけども、そういう方々とミーティングをしてきました。で、今回ですね、理事との間で話したのは RPKI の話、リソース PKI の話、今回インターネット有給も終わりましたでしょうか。はい、そちらも聞いていただければいいと思いますけど、今その辺のあたりの話ですとか、あと IPv6 デプロイメントの話ですね。IPv6 をデプロイするのに ICANN としてなんかできることがあるかと改めて聞かれたんですけど、何でやってもらったらいいのかなとか、宣伝ぐらい言っていく感じなんですけど、そういう話なんかを ICANN リストにディスカッションをしてきました。それでですね、今回大きかったのは、先ほど組織構造の話を見せましたけど、このこう3構造になって ICANN の理事会をサポートしてはいたんですけど、この横同士のですね話があんまりいなかったんで、そこをもうちょっと強化していこうという話で、まあ、サポーティングオーガニゼーションですね、の方々といろいろとディスカッションをしてきた。ASO というのは何をしている組織なのかというのを紹介いたしまして、それで意見をいただいてきたという形ですね。特に例えば、 フーイズみたいな話っていうのは、アドレス側も客的に持ってますし、こちらもドメインの管理でも使ってますので、そのあたりをどうコラボレーションしていこうかとか、そういう話の中を入れようとしてきましたというところでございます。その場合はこれがメインだったんですけども、ここ ICANN 数回 ASO って何やってんのっていう話で、であそこのスライドを落としてますね。 ASO っていうのはアドレス管理のポリシーをグローバルロックで締めているひねるサポートをしているところでございます。例えば前ちょっと前にここでも議論いたしましたけど、ITVM アドレス今もなくなっちゃいましたけど、それがもし ICANN レベルに IANA レベルに帰ってきたときに、じゃあそれをどうやって配ればいいかみたいな、そういうような話をやってるんですけども、そういうことをやってるというのを説明してきました。で今回特に各リージョンでポリシーミーティングをどういうふうにやってるかというところにフォーカスしまして、KP2 では適宜いろんなポリシーの見直しをしているんだよというような紹介をしてきてございます。その他アドレスに関してはアフリカ地域の IPv6 のディプレイメントの現状のような中というようなセッションでございましたけど、こちらも多分ここにいらっしゃる皆さんも聞いたことあるような話ばっかりなので、それと参考になるかなというふうに思いましたというところでございます。はい、で最後になりますけれども、冒頭の話の繰り返しになりますけれども、ぜひこの辺の ITM の活動ですとか、あと先ほどの組織構造にありましたけど、ISOC の活動、この後の立花さんの方からご紹介いただきますけど、そういうようなインターネットのですね、ポリシーの活動の方にもぜひ興味を持っていただいて、ちょっと最近こちらもまたお隣さんとかありましたけど、インドとかなんかいろいろと言ってきたりとかもしてますので、そういうところを足元を疲れないようにぜひ皆さんの方もいろいろと興味を持っていただいて、その辺をぜひご参加いただければと思いますというところで話を終わらせていただきます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。何かご質問等ありますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは藤崎さん、ありがとうございました。